皆様こんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信で紹介しています。よろしくお願いします。案内役は私中村風、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
さて、今回はどの本でしょうか？
はい、7月入りましたので、うん、すごく自然に触れる機会が多くなってくると思うんですけれども、その豊かな自然の誇る沖縄の中でもやっぱり山にの幸に恵まれた場所について書かれた写真集ですね、一冊紹介したいと思います。タイトルが沖縄高江やんばるで生きる、写真著者が、森泉隆さんで、解説を三上千恵さんが担当なさっておいて、公文献から発行されております。
はい、まあ、写真集ということで、はい、表紙も、写真でね、はい、彩られてるんですが、すごく皆さんいい表情をしてる、子どもたちも、ね、含めて。
そうですよね、はい、本当に仲睦まじい家族の肖像っていう風な感じ で、
いいですね。
まずですね、コンクリートじゃないんですね、もちろん。
そうもう本当に山道のね、はい、後ろには木がねすごく青々と茂ってますし、は
い、でこちらだともう車がやっと一台通れるかなっていう風な道幅なんですが、はい、まあ、それだけではね、やっぱりその自然の豊かさっていうのはこの写真一枚だけ見ると、うん、とやっぱ見えてくるっていう写真なんですけど ね。またあの扉がいいんですよね、多分これ琉球山亀だと思うんですが
亀の表情が最高ですね。
これが立ってるんじゃないかなと思うんですけど ね。いい写真ですよね。
なんないってなんか声が聞こえてきそうな、はい、そんな写真です。
そういった感じでこの写真集は始まっていきます。でやっぱりその写真、最初がですね、ヤンバルの森を撮った写真なんですが、
もう木のね、あの間から光がこぼれる、はい、それくらい本当に豊かな、ね、森が広がっていますね。
はい、木漏れ日が、ね、すごい印象的な写真なんですけれども、それからその高江で暮らす生活している人々の写真がたくさん出てきます。
もう子どもたちが、ね、元気に走り回っている、はい、で大人の皆さんも、ね、自然の恩恵に、ね、あやかりながら暮らしているっていう、はい、そういう豊かさが本当に伝わってきますね。
あの 農作業をしている写真とかもあるんですけれども、うん、やっぱりもちろんその大人は作業しているんですが、子どもたちもしっかりお手伝いをしているんですね。
お手伝いしながらも楽しみも見つけているって、はい、そんな感じですね。
そうなんですよね。で特に僕はすごく印象に残った写真があるんですが、ええ、あのお母さんが電話をしてるんですけれども、その中で子供がですね本当にあの丸バイって言うんですか、全裸で遊びに行こうよ、何してるのっていう風な写真があるんですね。
この子供の無邪気さはたまりませんね。お母さんも思わず電話しながらも笑っちゃってますからね。
そうですよね。そういった写真がまずやっぱりあのほのぼのとした家族像っていうのがこの中に現れているんですが、他にもたくさんこのまず笑顔なんですよね。
本当にキラキラ輝いてますよね。
はい、という意味でもすごくこの豊かさ、やんばるの高江の豊かさが見えてくる写真がたくさんこの本の中には詰まっているということなんですが、はい、ただ高江というと皆さんご存知のところもあるんですけれども、はい、今だいぶ大きな問題を抱えているところでもあるんですよね。
それでは一節をご紹介します。ヤンバルの森はヤンバルクイナやノグチゲラなど世界でもここにしかいない貴重な動植物の宝庫だ。これらは絶滅危惧種となっている。したがってこの森で死に絶えればもはや地球上から消えてしまうのだ。この森では4000種を超える野生生物が記録されているという。ヤンバルの固有種レッドデータブック記載種も大変に多い。もうこれだけやはり豊かな森ですから、はい、貴重な動植物がたくさん生息しているんだけれどもと、はい、いうことですよね。で
この本のまた編集がうまいなと思うのが、この文章の隣がですね、ヤンバルクイナの写真が写ってるんですよね、
はい、代表格ですね。
でこれがその雨上がりの夕方餌を求めて道路脇によく現れるというふうに書いてるんです、うん、それでこれぐらいその天然記念物のヤンバルクイナがよく出てくるっていうふうな場所でもある、ね、それが高江なんですね、うん、で後半になっていくとですね、その今抱えている高江の問題が今度はモノクロの写真でですね出てくるんですよ。
もうあのね、前半の色鮮やかな人々の笑顔あふれるキラキラした写真とは対照的に、はい、もう現実をこうまざまざと突きつけられるようなメッセージ性の強い 写真が、
そうですね、まあ、その中でそのオスプレイの写真があるんですけれども、まあ、この自然の中にこのオスプレイの姿ってすごいやっぱ違和感を感じるし、先ほどこの朗読していてもらった中でもやっぱりその環境に絶対影響が、悪い影響があるっていうのも、もう当然のことなんですよね。
そうですよね。で、皆さんが反対をしながらこう座り込みをしている写真とか、
はい、
先ほどの表情とはもう全然違う、ね、深刻な表情をされてますけれども ね、 さあ、そして2つ目の文章です。住民がゲート前に座り込んで8年、6カ所計画されているヘリパッドのうち現在完成したのは2カ所だけ。オスプレイの訓練はメインゲートの近くのヘリパッドを使っているが、低空でホバリングするときにジェット噴射した400度もの熱風が森を焦がす。演習場内で直接ジェット噴射を浴びた人は焼け焦げそうになった。真下にいたら野鳥も生きていけないだろうと証言した。もう本当にあの豊かな自然と、
はい、
このヘリパッド、
はい、
いやー本当になんか悲しくなりますね。
そうですよね、うん、でまたあの今辺野古の問題ももちろん大きいんですけれども、私たちのこの高江の存在っていうものを少し忘れがちになってる部分もあるんじゃないかなという気がするんですよね、うん、あの前県民大会があった時に私も行ったんですけれども、高江の方々が出てですね、高江のことも忘れないでくださいというふうにおっしゃってたと、そういう印象残ってるんですけれども、うん、私たちはこのやっぱり環境破壊に結びつくことだけではなくて、新しい基地を作ってしまうということに対してもっとやっぱ危機感を持つべきじゃないかなって気がするんですよね、うん、
そしてまた実際に生活をね、高江でされている方たちというのは、はい、その問題を正面から受け止めて、はい、諦めずにずっと訴え続けていますよね、
はいはい、そうですね、うん、またもう一つですね、考えてみると私たちは高江がどこにあるのかということをはっきり認識しているのだろうかっていうこともちょっと思う、はい、てしまうんですよ ね、
そうですね、近くにいながら、はい、本当にしっかりと関心を持っていられているのか、
はい、
改めてこの本で投げかけられている気がします、
ね、そうですね、私たちよくあの沖縄のことは大和で報道されないとか、大和の人たちは沖縄のことを知らないとよく言うんですけれども、逆にそれは私たちも高江の方を向いているのか分かっているのかということもちょっと突きつけられている内容じゃないかなって気がするんですよ ね、
は
い、
すね、
心してこの写真集読まないといけないなって気がします、
うん、それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか、はい、
タイトルが沖縄高江やんばるで生きる、森住隆さんの著書で、解説が三上千恵さん、そして公文献から発行されております、
はい、沖縄本ライブラリーは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしております。次回もお楽しみに。